こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さん、いかがお過ごしですか？尾崎和夫です。
クリスティンです。
世界中、どこの国でも、
みんなで手をつなごう。
地球は丸い。
小さな世界。
世界中、どこの国でも、
みんなで手をつなごう。
It's a small, small world.
It's a world of laughter.It's a world of hopes and a world of fears. There's so much that we share, but it's time we aware. It's a small world after all.
Hi, Christine. お元気ですか？
はい、元気です。こんにちは。クリスティンです。
さあ、今日もクリスティンと一緒にアメリカ大陸を回っていきましょう。アメリカ発見、今日は第3、フィラデルフィアで参ります。これまでに、ニューヨークを出て、そしてボストンに行きましたね。で、今日はそのまたすぐ隣にありますフィラデルフィアへと参ります。ペンシルバニア州です。
It is good to be with you again. 4th of July in Chicago was exciting. When I was living there, I was close enough to the lake that we could walk to the lakeshore to watch the fireworks show.
そうでしたね。毎年7月4日はアメリカの独立記念日です。国を挙げてアメリカ全土で各地でそれぞれに大掛かりな花火大会が開催されます。シカゴで一緒に住んでいた時は独立記念日には刺繍パレードを見に行ったり、ミシガン湖まで一緒に歩いて行って、湖畔に陣取って多くの市民と一緒に花火の祭典を楽しみました。
It is beautiful to see the fireworks over the lake, the reflection of the lights on the water, and the sound echoing across the shore. It was like being in a fantasy world.
夜空いっぱいに広がる様々な色と形をした花火。その音だけではなく、湖面にも映って、それはそれはファンタジーの世界でした。
Today, I'd like to take you to Philadelphia, which is an important city for the independence of America. Philadelphia is also known as the location of the famous movie Rocky.
さて今日はアメリカ独立の舞台となったフィラデルフィアへ皆様をご案内いたします。フィラデルフィアと聞けば、皆さんすぐにこの街が舞台となった映画、ロッキーを思い出されるのではないでしょうか。無名のボクサーロッキーは、賭けボクシングに出場しながら先の見えない日々を過ごしていました。そんな中、世界チャンピオンが対戦相手となり、ロッキーは愛する人のため、また自分自身のために 闘志を燃やして一世一代の決戦に臨むという物語です。そしてそのトレーニングで街の中を走っているときにこのテーマ音楽が流れるんですね。そこでその場所が有名になりました。今ではそこにロッキーの銅像も建てられたのです。クリスティン、そこに行きましたよね。走りましたね。
Yes, but only the part where he runs up the steps of the museum. I didn't run across the whole city. I was out of breath right away.
走りには走ったのですが、博物館の階段をちょっとだけでした。それでも息が切れてしまいました。
Let's talk about the history of America. In 1783, they won the final war and the Paris Treaty recognized America as an independent country.
さて今日はアメリカの歴史を振り返ってみましょう。最後の独立戦争に勝利し、パリ条約によってアメリカ合衆国が国際的に認められたのは1783年でした。
Sorry. 6 years later, in 1789, the first president was elected. There were many events leading up to this independence.
合衆国を始める初めての大統領の就任は、さらに6年後の1789年でした。まあ、独立までにはいくつかの過程があったんですね。
When going on a tour in Philadelphia, they always stop at Carpenter's Hall. Carpenter meaning a carpenter, or one that crafts in wood. This is where the professional carpenters gathered and stored their ammunition and weapons in the basement.
Philadelphia の見学コースでは必ずカーペンターズホールに案内されます。カーペンターは大工さんですから、もともと職業を持つ人たちが組合の集まりに使っていた建物で、地下室は軍の武器貯蔵庫として使われていました。
In Boston, we learned about the Tea Party. England was resentful and made life difficult for the Americans. So the 13 colonies gathered in Carpenter's Hall to create the first Continental Congress to discuss the issues.
ボストンではティーパーティーと呼ばれた事件を学びましたが、イギリス本国ではその報復に植民地に過酷な条件を課してきました。それに対する対策を練るため、13の植民地代表は一堂に会して、大陸会議、コンチネンタルコングレスを開いたのがこの場所でした。
The main leader of Congress at the time was Thomas Jefferson. He prepared the Declaration of Independence in Independence Hall.
当時、独立宣言の草案を執筆した中心的な人物はトーマス・ジェファソンでした。この案を書き上げたインデペンデンスホールはカーペンターズホールと同じ通りに今も残っています。
On July 4th, the Declaration of Independence was finalized and the United States of America was founded.
7月4日、独立宣言が成立しました。そしてアメリカ合衆国が誕生したのです。
We the people of the United States, in order to form a more perfect union, establish justice, ensure domestic tranquility, provide for the common defense, promote the general welfare, and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity,Do ordain and establish this Constitution for the United States of America.
我々は自明の真理として、すべての人は平等に作られ、作り主によって一定の奪い難い諸権利を付与された。その中には生命、自由、および幸福追求が含まれることを信ずる。
Congress rang a bell loudly, declaring the new independence to the world.
その日、自由の鐘が打ち鳴らされ、この独立宣言が世界に伝えられたのです。
This Liberty Bell is now displayed at the Independence Hall for all to see, along with the desk that was used to sign the Declaration of Independence. You can feel the presence of history.
この時に高らかに打ち鳴らされた自由の鐘が、今もインデペンデンスホールで公開されています。13の州の代表が独立宣言に調印した時に使った机なども当時のまま保存されていて、訪問者に当時を忍ばせてくれています。
Even though America was now independent, there was still a lot of strife remaining with England.
独立宣言は挙げたものの、それに続く独立を勝ち取るまでの戦いはかなり苦しいものでした。
The 13 colonies, starting with Virginia, settled little by little and gathered and called themselves the United States and took new steps.
バージニアを先頭に13の植民地は徐々に新たに人権宣言と憲法を制定し、全部で13の独立したステーツがまとまり、その13のステーツがさらに一つにまとまって、ユナイテッドステーツという呼び名で、アメリカ合衆国としての新たな歩みが始まっていったのです。1800年に主婦がワシントンに移されるまで、フィラデルフィアはこのようにアメリカの中心的な重要な役割を果たしていたのです。それを記念する重要な場所がフィラデルフィアのインデペンデンスホールなのです。
This building was originally built as State Hall of Pennsylvania in 1749 with the Liberty Bell. However, the bell was rung for the first time for the Declaration of Independence.
このホールが州議事堂として1749年に建設されたときに、自由の鐘は設置されていました。その鐘が市民へ独立宣言を告げるために初めて打ち鳴らされたのです。独立への祝福と喜びを町中へ高らかに響き渡らせていったのです。
This historical building was recognized as a world cultural treasure in 1976. The bell was preserved in Liberty Hall.
この歴史的舞台となった建物は、世界文化遺産として1976年に登録されました。自由の鐘も敷地内のリバティセンターに収められています。クリスティンはその自由の鐘を触ってみましたか?
I did not touch it, but it was about my height.
見ただけでしたけれども、その大きさはやっぱり背の高さぐらいもあったというので、鐘のそばに立つとガリバー旅行記の主人公になったみたいだと話してくれました。
Philadelphia in Greek means city of love. Phil is love.Philharmonic is harmony for those who love music, and so Philadelphia tries to model as the city of brotherly love.
さて、フィラデルフィアとはギリシャ語で兄弟愛の街を意味します。言葉の初めのフィルというのは愛を意味します。フィルハーモニックといえばハーモニー、つまり音楽を愛する人々というように兄弟愛を中心にして、みんなで町づくりをすることを意味している町なのです。
If you go south of Philadelphia to the state border, then go west, you can find Gettysburg. It was the place of the greatest battlefield during the Civil War. This is where Abraham Lincoln gave the Gettysburg Address in 1863 and declared government of the people, by the people, for the people.
フィラデルフィアから南部の州境を西へ進むと、リンカーンの演説で有名な町、ゲティスバーグがあります。1863年、南北戦争最大の激戦地となったこの地で、リンカーンは人民の人民による人民のための政府という大切な言葉を残しています。
Gettysburg is the first stop on Interstate 30 going west from Philadelphia, the oldest interstate called Lincoln Highway. 3 hours north of Gettysburg is Harrisburg.
ゲティスバーグは幹線道路が西へ伸びる交通の起点で、アメリカ最古の高速道路国道30号線は通称リンカーンハイウェイと呼ばれています。その道を3時間ほど北へ走ると州都のハリスバーグへ着きます。
Harrisburg is the industrial city. In 1979, they had a nuclear power plant accident on Three Mile Island. No people were harmed, but it was the beginning of the anti-nuclear campaign.
ここは工業都市で、近郊には1979年に原発事故が起きたスリーマイル島原子力発電所があります。幸いにも人的被害はなかったものの、世界各地で反核運動が行われるきっかけとなりました。
40 kilometers southeast of Harrisburg, you can find the World Garden with long bearded men and ladies in one-piece aprons called the Pennsylvania Dutch.They came from Germany living as traditional farmers. No cars, no TV, no electricity. Some of the Pennsylvania Dutch migrated from Pennsylvania to Ohio.
そこからさらに40キロほど南東には世界のガーデンスポットと呼ばれる美しい田園地帯が広がっています。ところが、この辺りで目につくのは長いあごひげを蓄えた男性と無地のワンピースにエプロン姿の女性たちです。この人たちはペンシルバニアダッチと呼ばれるドイツ系の農民の人たちで、伝統的な質素な生活を守るために移動には馬車を使い、派手な服装は避け、電気も使用しない生活を守っているのです。独自の文化を守り続ける敬虔なアーミッシュの人たちは、他にオハイオ州にも多く住んでいますが、初めて入植したのはここペンシルバニア州でした。
Apple pie is a popular American dessert. It originally came from the Amish culture and spread all over the world.
食文化ではアップルパイが有名です。今ではアップルパイはアメリカの定番デザートになっていますが、実はこのアップルパイ、もともとアンミシの家庭料理から全米に広がっていったものだったのです。
The colony of Pennsylvania began in 1681 by William Penn, who was a Navy Admiral of England. Pennsylvania means the Forest of Penn.
さて、ペンシルバニア植民地は1681年、ロンドン出身のウィリアム・ペンによって建設されました。イングランド海軍提督だった父の名前に由来したものです。そこで、州名はペンの森と名付けられたのです。
Penn was a very strict Quaker believer. At the time, they were open-minded of other cultures and looking for peace.
熱心なクエーカー教徒だったペンは、平和主義を掲げ、異なる宗教にも寛容だったので、平和を求める移民が多く押し寄せました。そしてフィラデルフィアを中心に北西へと発展を遂げていったのです。
The King of England, Charles II, owed Penn's father 16,000 pounds.The king repaid his debt by giving Penn this American colony. William Penn named the colony the Forest of Penn and put all of his effort into development. In his diary he wrote, "Here, the air is sweet, the sky is blue and clear."
一方、ペンの父はイギリス国王チャールズ2世に対して1万6000ポンドの債権を持っていました。この債権と引き換えにアメリカ大陸に植民地を作る特許状を手に入れ、新大陸での自由の天地開拓に踏み出したのです。ウィリアム・ペンはその地をペンシルバニア、ペンの森と名付けて開拓に乗り出し、総督として未開の地の開拓に全力を注いだのです。空気は甘く清らかで、空は澄み渡っていたと、当時の現地での印象を書き残しています。
After he landed, he made his ideal plan for development into a pamphlet and delivered it to England, Germany, and Holland looking for supporters.
現地に足を踏み入れたペンは、まず開拓しての理想と計画をパンフレットにして、それをイギリスをはじめドイツやオランダにも配って賛同者を求めました。土地の人たちとも会って話し合い、必要な契約を結びました。
He respected the natives and treated them equally, keeping their friendship to work together to build the city. He never broke his promises to them.
先住者として相手に敬意を払う。こちらも対等に扱ってもらう。その上で友好的な関係を持ち、共存できる関係を持ち。当時結ばれた約束は決して破ることはなかったのです。
The other colonies in the pioneering days struggled with fighting and bloodshed between the natives and pioneers, but they never shed a drop of blood with the Quakers. It tells us the importance of mutual understanding and acceptance.
他の植民地の開拓史の現場では、先住民との開拓者との激しい流血の争いがあちこちで起こっている中で、クエーカーの血は一滴も流されたことはなく、いかに相互間の理解と受け入れが大事だったかを物語っています。
There stands a 160-meter giant statue of William Penn in Philadelphia's City Hall.The statue overlooks the city, encouraging the people to continue loving each other.
フィラデルフィアのシティホールの上に160メートルのタワーがそびえていますが、さらにその上に巨大なウィリアム・ペンの像もそびえています。そこから友を愛する町、フィラデルフィアを見下ろしながら全市民にエールを送っているのではないでしょうか。
Philadelphia is forever the city of brotherly love.
友愛の街、フィラデルフィアよ、永遠なれ。
Thank you.
and gentlemen, the Mormon Tabernacle Choir.
さて、今日のクリシンとの一口レッスンですけれども、ペンシルバニア、
ペンシルバニア、
フィラデルフィア、
フィラデルフィア、
ちょっと違いますよね。何が違うんでしょう。私たちは一つ一つペンシルバニアと母音を入れて発音しますけれども、
フィラデルフィア、
これも短くなってますけれども、一体何が違うんでしょう。どこにアクセントをつけるかで、もう全然言葉の感じが変わるんですね。どこにアクセントがありますか？
ペンシルバニア。
OK。それから、フィラデルフィア。
フィラデルフィア。
ですね。そうするとね、英語になるんですね。ですから、そのアクセントを覚えて、アクセントのところだけちょっと高くして、短く発音すると通じるんですね。どこにアクセントをつけるかで、発音しやすくなりますし、相手にも通じるんですね。では、ペンシルバニア、
ペンシルバニア、
フィラデルフィア、
フィラデルフィア、
ということで覚えていただきたいと思います。クリスティンどうもありがとうございました。はい、皆さんお元気で。
皆さんお元気です。
チャオ。
It's a small, small world. Small
お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は郵便番号169-0073、東京都新宿区百人町 1-17-8、 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、 E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。Yeah.